ガラテヤ人への手紙のシリーズに戻ってきました。今日で10回目です。すいすいと飲み込める内容ではないかもしれません。それでもとても大事なことなので、私たちの大先輩にあたるルターがガラテヤ書を福音の砦と呼んだように、私たちが信じているのは福音、神様が使わせてくださったイエス様が何を成してくださったか、それが私たちにどのように関係し、私たちの人生に何が起こるか、その福音を守るのがこのガラテヤ書であると、大衆ブランチがこれからさらに弟子を増し加えていくでしょう。その前にまずいる、すでにこの神の家族のうちに入れられている私たちが、福音とはこのようなものですというところを確かめることはとても意義深いであろうと、ガラテヤ書に取り組み始めました。今朝で10回になります。ガラテヤの2章の一番最後を今日は開きました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリスト教会もカトリック、プロテスタント、正教会と大きな広がりを持ちます。20億人以上がクリスチャンです。それでもあるグループ、また私自身の経験でも、この御言葉はよく聞いた方の御言葉であり、また私がそういうことを重んじるグループ出身であるということも関係しているんですが、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この箇所から次のように語られることがあります。私たちは手袋です。手袋であるこの私たちの中に、キリストが聖霊によって生きてくださり、私たちを動かしてくださるのですと。手袋に意思はありません。手袋は中に入っている手に沿って動くだけです。手袋に主体性はありません。あっては困るんです。だから私たちは手袋のようなものだから、すべてを神様にこう、力を抜いて委ねて神様に動かしてもらいましょうという、説教を聞くことがあります。またここからそう語ることが可能かもしれません。そして、私たちは手袋なんだって言いたくなる気持ちもわかります。何度も失敗する自分、罪の誘惑と戦い、ある時には負けてしまう自分、そんな自分はもう誰かに任せてしまいたくなります。しかし神様は私たちを手袋として作られたのか。想像において神様はご自分の手を入れる意思のない袋として私たちを作られたのか。自分の思い通りに動く手袋が欲しくて神様は人間を創造されたのか。創世記を見るならば違います。私たちは手袋ではありません。創世記から見れば、人間存在とは神様が差し伸べられた手を握るもう一つの手です。聖書全体と特にまた創世記から見るとき、信仰とは私たちが手袋になることにうなずくのはとても難しくなります。手として作られた私たちが握るべきお方の手を握るようになる、これが信仰ではないかと。 これまで自分が握っていた欲望を手放して、私がキリストの手を握るようになること、それを聖書は全体として語っている。そのトーン、その調子が創世記から始めて黙示録を貫くまであるテーマとして、聖書の強いテーマだと思います。手は自分の意思で握るか、何を握るか、握らないかを決めることができます。手袋ではなくて、神様は私たちが選ぶことのできる存在として作られたことを覚えるとき、私たちは手袋の例えに、そうならば、いや、私たちもまた手であるというのが、より聖書的であろうと思います。愛というのは、二人の人の間に生まれるものです。愛は孤独のうちには生まれません。まあ、情熱的に、またいつもある人のことを思う恋愛は愛ではありません。なぜならそれは孤独な作業だからです。自分の中でずっと思う、考える、美化する、思いを募らせていきます。しかしそれは愛ではありません。なぜならそれは孤独だからです。自分の心の中で作り上げた相手を思っているだけだからです。ですから、まあ、思いを募らせていた人とようやくお付き合いするようになった途端、こんなはずではなかったのにということがよくあります。愛は孤独の中では生まれません。愛は二人の間で生まれます。愛が二人の間でしか生まれないものであったとしても、では二人でおれば自然と愛が生まれるのかというと、そうでもない。愛はいつでも自由から生まれてきます。自由と切り離せません。自由というのは、目の前にいる人を大切にするかしないかという選択に何のプレッシャーもない状態です。私たちは誰も無理やり強制されて人を愛することはできません。強制された途端、愛は自由と一緒に消え失せてしまいます。神様が創造において人間を作られたのは、愛する対象として作られました。人間とは何か。聖書が語る人間論は、神の愛の対象です。私たちは神様に対して、はいということ、また、いいえということ、そのどちらかを自由に言える存在です。なぜなら、神様がそのように作られたからです。神様は私たちをロボットとしては作られていません。ロボットであれば、はいしか言えないように、いいえと言わないようにすればいい。はいしか言わない存在も作れましたが、そうなさらなかった。なぜなら、そこには愛の生まれる余地がないからです。はいが愛を生み出すためには、いいえが言える存在、いいえが許されるものだけが、はいという愛を生み出すことができます。このことはとても大事なことです。それは創造の目的に非常に密接に関係するからです。第一ヨハネの4章、第一ヨハネの4章の16、第一ヨハネの4章の16に、神は愛ですとヨハネは言いました。 神は愛です。神は私たちを愛することを求め、そして私たちから愛されることを求めます。そしてこのことは、神様が人間をはいといいえ、どちらでも自由に選ぶことができる存在として作ったことと、もう一塊のことです。自由と愛はいつもそこに同時にあるべきです。神様が私たちに愛を求められていることは、私たちに自由を与えたと、もう切り離すことができません。これは驚くべきことです。私たちがそれぞれキリストに出会う前に思い描いていた神の姿とは違います。私たちが思い描いている、思い描いてきた神のイメージと異なります。聖書の神は愛の神です。神様が私たちをはいといいえを選ぶことのできる存在として創造したということは、創造において神様は全能の力の一部を放棄されたということです。私たちがはいと従うか、いいえと従わないかについて、神様はその結果を手放されました。もし私たちのはいといいえに神様が望めば、私たちはそれは望む通りの答えをしますが、その途端愛なる神は愛を失います。神様は、聖書の神様は愛です。神は愛です。聖書は神は支配ですとは言わないのです。神は愛です。このことは私たちが生涯かけて受け取り続けていくことです。愛なる神を知り、愛なる神と共に生きる、そこへ私たちは招かれています。不思議なことです、私たちが今生きていること、存在していることも全て神様に支えられて私は生かされているのに、そんな私が神様に対してはいかいいえと自由に答えることができる、その選択を神様は支配されない、創造において支配しないことを決められて、神様に生かされている人間を神様は完全には支配できない。それは愛し合うためです。2月の誕生日に長男から手紙をもらいました。しかも郵便で配達されたんです。この手紙です。封筒の宛名を彼は自分で書いたそうです。家内が書いた手本を見ながら一生懸命に模写をしました。中身は、中身は折り紙と、あとは、家内に代筆してもらった、おめでとうということと、あとは絵だったんですけども、私たち夫婦は後世に字を教えたことがありません。しかししばらく前から自分で絵を描き、また字を模写することが始まりました。そうやって書いた手紙を、どうしても郵便ポストに入れたかったようです。で、 私よりも入れた本人がいつ届くかというのを何でも何でもポストへ見に行ったようですが、この手紙は、ちょっと象形文字みたいな文字なんですけど、私にとってはとても愛しいものです。ここに愛があります。私は彼に強制しなかったからです。手紙を書いたらこれをあげるっていう取引をしなかったんです。彼が自分でやろうと思ってくれた手紙を私はすごく愛しさを感じます。大事な手紙です。愛です。信仰というのは私たちが神様にサプライズをあげることです。神様は愛のために私たちに言葉通りの自由をお与えくださっています。私たちが何をしでかすかを知らないでおこうとされました。だから私たちが突如立ち上がって神様に向かって何かを自分の持てる力を命じられてもいないのに捧げていくときに神様は驚きます。神様の郵便ポストに拙い字かもしれない、しかしそこで届けられたものをなんだこれと言われない、とっても温かなその愛を喜んでお受けなさいます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのでなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。パウロはここで何を言わんとしているのでしょうか。パウロがここで言っていることは歴史と非常に関係があります。つまりイエス・キリストによって新しい時代が始まった、歴史が変わってしまったということを言っています。その歴史を変えたのはイエス様の十字架でした。その十字架によって自分の生き方も変わってしまったと言っているんです。それまで神様はイスラエル人を特別に選んで立法を与えて彼らを世界の民の中の目印としました。代表として神に従って生きるとはこのようなものであるとモデルにしたんです。神の民としてどう生きることが神と共に歩むことになるか、神と共に歩むための教えとして立法を授けました。パウロはこの立法を熱心に守りました。それは彼にとって誇りでした。ユダヤ人としての誇り、立法を守っていること、異邦人とは違うこと、命より大事なものとしてパウロは立法を守ってきました。しかし十字架によって神様はユダヤ人を代表とする計画を未だ完全に手放すことなく持ちながら新しい扉を開かれたんです。それは立法、特に割礼を受けることなくして神の民になる道、信仰によって神の民に誰もがなれる、そのような新しい歴史の扉を十字架が開きました。これによってパウロは立法に死に、立法を中心に生きていた私はキリストと共に十字架につけられて死にました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。もう立法中心ではなくてキリストを中心として生きますと。このことはパウロの個人的な心の状態ではありません。歴史が変わったということと結びつけられています。新時代の到来に立ち会ったものとしての告白です。立法を中心に歩んでいた自分は、神様がその歴史を新しくされる上に古いものは死んだ、そこに自分も重ねて死んだ、 そしてもうイエス様を信じるだけで誰でも神の民にされる新しい時代、そして自分もその新しい時代、神と共に生きるということをここでこのように表現しています。聖書のどこにもあなたの主体性を捨てなさいと言っている箇所はありません。聖書が言うのは神以外に向かう自己中心を捨てなさいと言っているんです。マタイの福音書の16章の24節でイエス様がこう命じられました。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分を捨てなければなりません。しかし、そこで捨てる自分は、神以外のものに向かおうとする自分です。ここで、あなた自身を捨てようとか、あなたがあなたであることをやめようなんとは言っていません。聖書のどこにもあなたの主体性を捨てなさいと命じているところはありません。それは創造に対して神様が私たちを作られたことに対して失礼です。あなたの応答が聞きたいと言って私たちを作られた方に対して私たちが私たち自身を捨ててしまうならば、それは創造してくださった神様に対する罪です。自己中心は捨てられなければなりません。神様を愛するために。しかし主体性まで捨ててはいけません。産湯と一緒に赤子まで捨てる自己中心、この自己中心が、この私があるから神様に罪を犯してしまうんだと、もう自分丸ごとドッと捨ててしまうたくなるけれど、主体性を失ったら誰が神様に愛の告白をするんですか。誰が神様を愛するんですか。私たちに与えられている主体性、選択すること、自由を捨ててはいけません。それを捨てようとは神様は言っていません。その自由で私を愛しなさいと、その自由を間違ったことに使う自己中心を捨てなさいと言っています。ガラティアの2章の最後でパウロが言いたいことは、この自己中心、また古い自分に死ぬことです。けれどもっと大事なことは、パウロはここで死ぬことに焦点を当てているのではなくて、生きることに力点を置いています。19節、私は神に生きる、神に生きるためにです。また、20節、真ん中から、今私がこの世に生きている、私たちは生きるんです。私たちが生きるんです。そのために、キリスト以外のものを愛する自分に死に、そして私が神を愛して生きる。聖書を通して、私たちは、自己、いえ、自己中心を捨てるようには命じられますが、その時に、創造の時に、私たちを愛して作った神様のメッセージを忘れないで、そこに立って、自己中心は捨てましょう。けれど、私たち自身を捨てることがないように、私たちを作ってくださった神様は、私たち自身を捨ててしまうことを望んでおられるのでありません。望んでいるのは自己中心を捨て、あなたが神様を 愛して生きるようになることを望んでいます。それを願ってあなたを作られました。しかし私は神に生きるために、神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。一言祈りを捧げます。私たちの父なる神様、今朝再びガラテヤ書を開きました。神様、あなたが2000年前に初めてくださった恵みの時代、御子イエス・キリストを信じるだけで神の民にされる時代に立ち会ったパウロの告白を見ました。私たちはこの日々のあなたへの応答、責任の重荷をあるときは捨ててしまいたくなります。けれどそれはあなたが私を作ってくださったことへの罪であることを今朝は共に学びました。あなたの血が私たちを清めました。今私たちは今日もあなたからの愛の求めに対して愛を持って応えることができるようになっています。自己中心を捨てあなたを愛します。私があなたを愛します。私があなたを驚かせます。あなたはそのために私たちを作り、今日もそれを待ち望んでくださっているからです。あなたに生きるために、私たちの自己中心は十字架と共に死に、あなたを愛する、あなたの願いが込められた私たちが生きます。あなたに向かって喜びを持って今週も生きます。あなたを愛することが深められ、あなたへの愛が強められて、あなたへの家が弱められていきますように、聖霊によって導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。